いや、改めておはようございます。
おはようございます。
今週と来週は詩編からのメッセージをさせていただきたいと思いますが、詩編127編、とても短い詩編ですけれども、まあ、数ある詩編の中でも、まあ、知られている方の詩編ではないかなと思ったりもします。でまずこの詩編127編、さらにその表題を見ますと、都のぼりの歌ソロモンによると書いています。そのことについてまずお話ししたいと思います。で詩編はまあいろんな種類がありますけれども、120編からとても長い119編が終わると120編があるんですが、120編から134編までが都のぼりの歌と書いています。で文字通りの意味は、まあ、登る歌とか階段という意味なんですね。まあ、それを都のぼりの歌と訳しているわけです。まあ、おそらくユダヤ人イスラエル人のお祭りの時に神殿に登っていく巡礼者たちによって歌われた詩編、それがこの都のぼりの歌と言われています。イスラエルの人々は律法にきちんと従うならば、年に3回神殿へ登っていって神様の御前に出ることを求められていました。例えば出エジプト記23章にはですね、14から17なんですけれども、その中に年に3度男子は皆あなたの主の前に出なければならないと書いてあります。まあ、そういう意味で都のぼりの歌というのは、この神様の前に出る、まあ、それより、まあ、臨在という言葉を使ったりもしますが、神様が、まあ、もちろん神様はどこにでも世界中どこにでもおられるんですけれども、特に神様の前に出るそのことを、まあ、私たちは大切にしていますけれども、そのための備えの歌詩編と考えられるわけです。神殿に登っていく人たちは主の山シオンの山を歌いながら登っていって、そして神殿へと向かっていきました。で詩編の中には神様への賛美と感謝が溢れている詩編が多いんですけれども、都のぼりの歌はよく読んでみますと、どちらかというとそういう内容はありません。で都のぼりの歌に続く135編136編を見ますと、感謝と賛美にあふれた内容になっています。ですから、まあ、ある人はこの宮に向かっていく間に120編から始まってですね、都のぼりの歌を次々と歌って、そして最後にこの135編136編、感謝を捧げたのではないか、感謝の賛美を歌ったのではないか、まあ、そんな理解もできるかもしれません。で127編はその中でも今言いましたように、121編などとともに親しまれている詩編です。さて127編には、まあ、127編だけなんですけれども、で詩編全体で言えば72編もそうなんですが、ソロモンによる、あるいはソロモンのためにと書いているわけです。まあ、これにはいろんな意味があります。もちろん一番素直に考えれば、ソロモン王が直接これを書いたということが言えます。あるいはソロモン王の時代に書かれたということ、あるいはその内容がソロモン王に関係している、まあ、いろいろな意味がありますけれども、興味深いことをいくつかお話ししますと、2節に、主は愛する者をと書いているんですね。で愛する者という言葉があります。で第2サムエル12章25節をちょっと、もし開ける方は見ていただきたいと思いますが、お読みいたします。第2サムエル12章25節ダビデは妻バテシェバを慰め、彼女のところに入り彼女と寝た。彼女が男の子を産んだ時、彼はその名をソロモンと名付けた。 でその次ですね、主はその子を愛されたので預言者ナタンを使わせて主のためにその名をエディデヤと名付けさせた。でエディデヤというと何のことかなと思うんですけれども、その意味するところは主が愛されるもの、主が愛されるものという意味です。そしてこの127編の愛するものと実は同じ言葉なんですね。で主が愛されるものというのはソロモン王の別名だったという、まあ、そんなことも出てくるわけです。そして実際この詩編はソロモン王の生涯を表しているとも言われます。ソロモン王は次々と宮殿や町々を建設した人です。しかしそれは、まあ、彼の生涯は成功に満ちた輝かしいものでしたけれども、まあ、しかしそれはある意味無謀な、また多くの負担を強いるようなものだったとも考えられます。つまり彼がソロモン王が死んだ後、国は瞬く間に分裂して北と南に分かれてしまいました。またソロモン王が外国の多くの、まあ、お姫様を自分の妻として迎えていたことも大きな問題を引き起こしました。家や町を建てること、そして結婚して子供が生まれて繁栄すること、まあ、それは人間にとって、人間の生涯にとって、まあ、大きな目的であり、まあ、関心事といえます。まあ、しかし栄華を極めたソロモン王でしたけれども、結局は彼はそのどちらにも失敗をしてしまった、虚しい結果に終わってしまった、まあ、そんなことが言えるわけですね。でそのソロモン王の生涯を反面教師としてこの127編は書かれているのかもしれない、まあ、そんな理解もできるわけです。さて内容に入っていきたいと思うんですけれども、127編まずはこの1節から2節についてです。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、この詩編は皆さんはどんな時に思い出すでしょうか。まあ、よく家を建てる時、あるいは教会を、まあ、この教会の建物を建てる時によく読まれます。まあ、私も何度か起工式というものをしましたけれども、まあ、大体この詩編を読むことになっています。そしてこの詩編の中には、まあ、さっきもソロモンの ところでお話ししたんですけれども、3つの大きな、まあ、言ってみれば私たちの生涯の中で、まあ、大事にしている3つのことが書かれていると言われます。まあ、家を建てること、まあ、もちろんそれは目に見える家を建てるということだけではないかもしれませんが、まあ、それにしても目に見える家を建てるとしてもそれは、一大事業です。よっぽどお金に余裕のある人でなければもう一生かかって家を建てるということになるわけです。そしてそれを守るということ、それをどう守っていくかということですね。そして生み出すこと、まあ、子供が与えられる、そして家族が繁栄する、まあ、この3つのことはまさに私たちがどんな仕事をしようとも、どんな生き方をしようとも大切にしている3つのことではないかと思うんですね。そしてそれが、まあ、もちろんそれだけが私たちの人生ではありませんが、私たちが生きていく中で大事にしている、経験する大部分のことがこの3つによって表されているとも言えるんですね。その中でも1節から2節は私たちが日常生活で行っていくことが出てきます。まあ、家を建てることに始まって、それを守ること、見張ること、早く起きて遅く休む、それによって得た糧を食べる、私たちの日常毎日の生活ではもうそれが毎日毎日繰り返されていくわけです。そして実はその私たちの日常生活について 1節と2節で3度虚しいという評価がされていることに目を止めざるを得ないわけですね。今お話ししたように、いろんな私たち人間が生きていく中ですることがここに書かれています。 それを一言でまとめるとすれば、一節に出てくる働きという言葉なんですね。立てる者の働き。実はこれは、この働きという言葉、ただ働くという意味ではなくて、多くの箇所では労苦と訳されている言葉です。労苦、まあ、労働する、そして苦しむ。労苦、特に労苦と聞いて思い出すのが伝道者の書です。伝道者の書でもこの労苦という言葉が何度も出てきているんですね。しかもこの労苦という言葉が虚しいという言葉とセットで登場しています。例えば、伝道者の書の2章11節をお読みしたいと思います。伝道者の書の2章11節です。しかし私が手がけたあらゆる事業と、そのために私が骨を折った労苦とを振り返ってみると、なんと全てが虚しいことよ。風を追うようなものだ。火の下には何一つ益になるものはない。私が骨折った労苦と振り返ってみると、なんと全てが虚しいことよと言っています。同じ2章21節にもこんな言葉があります。どんなに人が知恵と知識と才能を持って労苦しても、何の労苦もしなかったものに自分の分け前を譲らなければならない。これもまた虚しく非常に悪いことだと、まあこの伝道者の書も実はソロモン王と関係があると言われているわけですね。ここでの虚しいという意味、言葉は、まあ、意味がない、無駄、あるいは不条理だ、不合理だ、まあ、いろんな意味に取ることができますけれども、自分が努力したことについてそれにふさわしい見合うだけの結果を受けることができないということです。あるいは結果が出てもそれがいつの間にか他の人に渡ってしまう、自分に残らない、そういったことを虚しいと言っているんですね。もうどんなに頑張っても努力をしても、まあ一時的には成功を経験できても、結局それはいつかなくなってしまう、失われてしまう、そして何も残らないとしたら一体何の意味があるだろうか、虚しいと言っているんですね。本当に価値のあるものはこの世にあるんだろうか、全ては虚しいのだろうか。もちろんそうではありません。ある意味私たちの働き、労苦は虚しいものです。しかし、まあ、あえてそのことを 今まで話さなかったんですけれども、127編が言っているのはその反対のことです。私たちの働きは、私たちの営みは決して虚しいものではない、意味のないものでもない、価値のないものでもない。しかしそれには一つだけ条件があります。もし主が家を建てるのでなければ、もし主が町を守るのでなければ、つまり言い換えれば、主が家を建てるのであれば、主が町を守ってくださるのであれば、主が行ってくださるのであれば、それは虚しいものではない、すべてに意味があるということを、この詩編は歌っているわけです。2節を見てもこれは当時のイスラエルの人々の生活そのものだと言われています。多くの人たちが、麦などの穀物を栽培したり、家畜を飼ったり、ブドウを作ったりしていました。朝早く起きて働きに出かけて、そして夕方遅くなって帰ってくる、まあ、遅くなって休む、まあ、この休みも、まあ、実は安息日を表すシャバットという言葉と同じなんですけれども、まあ、それも何か深い意味を感じさせます。麦を栽培して、家畜を飼って、ブドウを育てる、まあ、教会にも農業に関わりのある、まあ、ご自分がされている方と身内がやっている、親戚がやっている方はもうたくさんおられるわけですけれども、まさに農業はもう天気次第で全部自分でコントロールはできないと多くの方が知っています。全部自分で何とかしようとすることはできません。一生懸命育てた作物が 嵐とかで一瞬のうちにダメになることもあります。良いブドウ酒が、ブドウが取れないこともあります。でもだからといって働きをやめてしまうことはできないわけです。良い結果が出ようと出まいと私たちは生きるために働き続けなければならない。だからこそ私たちの働き、労苦と言ってもいいと思いますが、それが全て神様、主の御手の中にあるということ、主の摂理の中に導かれているということを私たちは知るべきだとこの詩編は教えているわけです。もし私たちの全ての働きが神様の手の中にある、神様のご計画、神様の摂理の中にあるということを知っているならば、私たちは決して私たちの労苦、働きが虚しいもの、無駄であるとは考えないでしょう。それがここに言われているメッセージです。でまさにこれはイエス様が山上の説教、新約聖書で言われていることと同じではないかと思うんですね。先ほどもルカの福音書のそれにあたる部分を読みましたけれども、皆さんよくご存知のマタイの 6章33から34節をお読みします。マタイ6章33から34節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。そして今週の御言葉に書きましたけれども、第一ペテロ5章7節から8節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。心配する必要はありません。思い煩ってはいけません。なぜならあなた方は神様に愛されている人たちではありませんか。神様はあなたのために全部を用意してくださっているではありませんか。そのことを信じないのですか。そのようにここで言われているわけです。結論としてこの詩編は、主は愛する者には眠っている間にこのように備えてくださると歌っていますが、これも直訳すれば、主は愛する者に眠りを与えてくださるという言葉です。つまり神様に愛されている人は明日のことを心配しないで落ち着いてゆっくり休むことができるということです。もう明日のことを心配したら大体人は眠れないわけですね。明日のどころかことどころか1ヶ月先1年後のこと、あるいはもう何十年も先のことまで心配しだしたらおそらく眠れないでしょう。しかし神様と共にある人、そして神様が全てのことをしてくださると知っている人は、明日のことはもう心配しない、全て神様に委ねてゆっくり眠ることができる。主は愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。主は愛する者に眠りを与えてくださる。そのことが一つの結論としてここで言われているわけです。最後の点ですが、後半の3節以降を見ていきたいと思います。ここまでお話ししてきましたように、私たちの働き、あえて労苦と言っていいでしょうか。労苦は虚しくは終わりません。それは神様が全てのことをしてくださるからです。その中でも3節から5節では、さっき3つのことがここで言われていると言いましたが、その3つ目、子供を産み育てるということについて言われています。子供を産んで育てることは時代を超えて人間の大切な働きと言っていいと思うんですね。特にこの時代は大きなことでした。神様からの最も価値ある賜物は子供たち、子孫であると歌われています。で子孫が与えられて家庭が祝福されることの幸いは、続く128編でも歌われているんですけれども、ここでも賜物と訳されている言葉は相続財産という意味があります。相続財産というのはまたイスラエルの人々にとっては特別な意味がありました。 まあ、私たちはまあそれぞれの家に家によって相続財産があるとかないとかあるかもしれませんが、イスラエルの人は一人一人が神様から割り当て地土地を与えられていました。そしてその相続財産である土地は子供へと受け継がれていくものでした。で、子供がいないときは、まあ、実は究極的には他の人へと移ってしまうということが律法に書いてるんですね。まあ、もちろん息子がいなきゃ娘がいなきゃ兄弟がいなければと、まあ、いろいろ書いてるんですけども、結局誰もいないときはその土地は他の人のものになると律法には書かれています。その意味で子供が与えられるということは、この神様から与えられた相続財産が守られるということ、この約束の地で繁栄して神様の約束を受け継いでいくためには相続人となる子供が不可欠だったということなんですね。神様からせっかく割り当て地相続地を与えられているのに、それを受け継ぐ子孫がなければそれを失ってしまう。ですからイスラエルの人々にとっては子供が与えられるとはそれぐらい重要なことだったということです。そして子供が与えられるかどうかはまさに神様がなさることであり、それは単なる豊かさの印というよりは神様からの賜物、神様の祝福の証、証拠だったということです。一節二節で歌われていますように、家と町を建てて守り、そして子孫が与えられていくということは、まあ、イスラエルの人々に限らず私たち人間にとっても生涯をかけてする大切なことと、まあ、一大事業と言えると思います。しかし私たち人間が神様を離れてしまった結果、私たちのその働き労苦は虚しいものとなってしまったと歌っているわけですけれども、まあ、ある人はこの詩編に対応するものとして創世記11章のバベルの出来事を、指摘している人がいました。とても興味深いなと思います。創世記11章4節にはこんな言葉があります。さあ我々は町を建て、頂きが天に届く塔を上げて、塔を建て名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。さあ我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。神様が人を創造されてから、そしてまあその間にノアの洪水があるわけですけれども、洪水が終わってからまた再び人が増えてきたとき、人々が多くなってきたとき起こった出来事です。人々は自分たちの栄光と安全のために、まさに町を建てて守るために努力をしました。そしてその真ん中に天まで届くような塔を建てようとしました。しかし、皆さんご存知のようにそのバベルの塔と言われる塔は神様への高ぶりの象徴だったということです。つまり神様なんて私たちにはいらない、神様なんかなくても私たちはこれだけ立派な町を建てたではないか、守っていけるではないか、さあみんなここで繁栄しよう、そしてこの天に届くような塔を建てようと人々は口々に言ったわけですけれども、皆さんご存知のようにそれは失敗に終わります。この後人々はその事業を途中でやめて全地に散らされたと聖書に書かれています。でこの出来事の後11章27節でさりげなくアブラハムの父テラのことが書かれています。神様は自分の栄光のためにバベルの塔を建てた人々を裁かれて全地に散らされましたけれども、その一方でテラという名もない人の家族、そして特にアブラハムに目を留めて彼を祝福し、そこから神の民を生み出していこうとされていたということを私たちは見るわけです。 さて私たちにとってもちろん、この子供たち子孫というのは個人的なことかもしれません。しかしやはり一方でこれは、教会にとって私たちクリスチャンにとっても霊的な子孫、相続人が与えられていくということだと思うんですね。さっきお話ししたようにイスラエルの人々は相続人が途絶えると、そこでこの大切な神様からの遺産を受け継いでいくことができなくなりました。私たちはどうでしょうか。ここにいる皆さんはイエス様を信じて信仰に導かれました。間違いなく神様から霊的な相続財産をいただいています。じゃあこれをどうしていくのでしょうか。私たちは一代でそれを終わらせてしまうのでしょうか。そうではありません。私たちはそれを次の世代、相続人へと受け継がせていく。それが私たちに与えられた生涯をかけてするべき大切な働きであるということを今日改めて教えられるわけです。で、私たちの家族についてもそうです。そして教会にとってもそうです。教会にとってももし次の世代を担っていく霊的な相続財産である人々が生み出されていかないとしたら、教会はいつかまたせっかく神様からいただいたこの霊的な相続財産を失ってしまうということになるわけです。私たちは改めて、それは私たちに個人に与えられた働きであると同時に、この教会として取り組むべきことだということをもう一度覚えたいと思います。霊的な相続財産、相続人が生み出されていくことが私たちにとって、そして教会にとってどうしても大切なことです。そしてその一方で、それは決して私たちの力だけでできる、いや力でできることではないわけです。主が家を建てるのでなければ、主が町を守るのでなければ、主がそれをしてくださる、そのことを信じて信仰に立って励んでいきたいと思います。お祈りしましょう。